ドキャスト
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ここからはウィークリーイングリッシュジャーナル、キニマンス塚本二木さんが海外ニュースから気になる英語をピックアップ、リスナーの皆さんと一緒に英語を学んでいこうというコーナーです。
ニキさん、よろしくお願いします。
Hi, どうも。How are you, everybody?
I'm good.
I'm fine.
You're fine.
Yes.
今ちょっと声がちょっとファインな感じしますんですけど。
I'm fine.
You're fine. Yeah, really? Okay. Well,、nice to meet you again. Nice to see you again.、まあ、今週はですね、まあ、ちょっと英語をいろいろこうやっていく中で、私が実はあまり得意ではない分野のお話、
うん、
スポーツ全般に結構関わるお話をしようと思います。
はいはい、
少し前にこう野球の話をね、うん、ここでこう、なんかちらっとこう、はい、なんか例えで野球の話した時に、は
いはい盗塁のことをスチールって言うよって話だよね、
うん、そう、あ、盗塁です、あ、ボールを盗むやつねってついちゃって全然分かってねこいつっていうのがねバレてしまいました、すいません。まあちょっと野球のルールの話は
触れない分野ってありますよね。
あります
あります、そうなんですよ、
あんまり触れてないよねっていう、
まあちょっとねこうテレビ の、うん、ニュースとか、う
ん、
あ、スポーツ、
世の中のなんかの一ジャンルっていうところで止まってることってあるもん。
冠婚葬祭私苦手だもん、
あ、
全般。
そうなんですか、
うん、
チキさんにも苦手なこと
か、どんな服着ていけばいいのかとか、
なるほど、
うん、ご祝儀と香典の違いとか呼び方を間違えることもあるからね、
ヒール高いの履いたりねきついですよ ね。でその話は置いておいて、今ね、まあ、世間を騒がしています、大谷翔平選手の、うん、専属通訳だった水原一平さんの違法賭博の話、もう本当にこれもう見ててつらいなっていう報道ですけれど、うんうん、まあ、今はね詐欺と窃盗事件の可能性で捜査が進んでいて、まあ、それについての憶測はここではもちろんしませんが、うん、やっぱりこう一番そのコミュニケーションの支えをしてくれていたはずの通訳本人が一番話しづらい、コミュニケーションしづらい話題っていうのも、まあ、大谷さんにとっても水原さんにとってもすごく、まあ、きつい、ね、タフな状況だった、うん、であると思います。本当にその通訳という立場はとってもデリケートなものなんですよね、うん、まあ、私自身も15年ほど英語の翻訳通訳をやっておりますけれど、そうですね、その通訳となるとただの翻訳、つまりその文章の翻訳よりも、口頭で訳語する通訳というのは、まあ、その話者、まあ、その話す人にですね、
うん、
近すぎず遠すぎずでもその人になりきってという感じで、まあ、本来は黒子のような存在としている、まあ、ものなんですよね、
うん、
で、まあ、今回その、まあ、水原さんがこう解雇されて、で、まあ、急遽臨時通訳として、ウィル・アヤトンさんという新しい通訳の方が、記者会見の通訳されていましたけれど、うん、まあ、アヤトンさんの通訳に関していろいろこうネットでは、まあ、いろんな意見が書かれていますけれど、
はい、
まあ、私からすると別にそこまでこう何か誤訳があったとかそこまで批判するようなものではなかったんじゃないのかなと個人的には思います、
うん、
まあ、ただですね、とても緊張感高まる、ね、はい、責任感重大な記者会見の通訳 でしかもその水原さんは2017年から大谷さんの通訳をされていて、家族ぐるみの関係もあって、まあ、そういったそのもう友人関係もあったからこそ、長年信頼もあって、で、まあ、私自身も、まあ、これほどではないですけれどしばらくね通訳を同じ人の通訳を続けてるとなんとなく、あ、今からこの話出そうだなっていうのがこうフィーリングで分かるってあるんですよ。
例のやつ来るなみたいな。
あ、そうそう、例の決め台詞、うん、ここから来るぞって、
うんうんうん、
そう。で、そういう時に、まあ、場合にもよるんですけれど、ついうっかりね、その人がその話をする前に、うん、うっかりその通訳が先に行っちゃうとかいうね、そんな、ちょっとこともやってしまったこと、
あうんの呼吸すぎて、
あうんの呼吸すぎて先に通訳が行っちゃったという、
通貨のカーが先に行ったってこと
ですね。あ、でも実際にね、まあ、例えば私これまでその海外から来日した、うん、映画監督さんの、その上映会スピーチとかね、うんうん、メディアインタビューの通訳をしてたんですけど、もうあ、ニキ君はもう僕が言いたいこと分かるでしょ、もう君が全部喋ってよ、
あ、丸投げ
丸投げすぎるって、いやいや、あなたがまず言ってくれない、
疲れてんのかな、
それもあったかもしれません。
省エネできたいのかな。
まあね、まあ、いろいろこう、まあ、これからどうなってしまうんだろうというね、うん、こうざわざわしている野球界ですが、うん、まあsilver lining という言葉があります。それはね、はい、今日みたいにこうどんよりした曇り空に、はい、銀色の縁、つまりそのどんより雨雲でも縁の方は銀色に光っている。つまりどんなに悪いことが起きてても。 一個だけ希望の光が見えるような、うん、そういう silver lining っていう言葉があるんですけれど、はい、まあ、今回ね、そのアメリカのスポーツ報道いろいろ見てみましたら、例えばこちら BVM スポーツの、記事の見出しにこんな風に書かれていました。 Dodgers optimistic as Shohei Ohtani seeks new communication normsこちらの見出し、大谷翔平、新しいコミュニケーションの基準を探す中、ドジャースの期待高まる。これどういうことかというと、まあ、今まで水原さんの通訳を介して大谷さんとのコミュニケーションが、まあ、結構の割合で多かったけれど、ここからは、まあ、大谷さん自身が自分の言葉で自分の英語で、チームメイトのとのコミュニケーション、監督とのやり取りが増えていくだろう。でそれによってチームメイトとの関係性がより強くなり、チーム全体の団結力も高まるのではないかという期待が、あるというふうに書かれています。
それは確かにオプティミスティックですね。
うん、そう、オプティミスティック、まあ、こう楽観的っていうふうに訳されることもありますけれど、ね、まあ、期待できるっていう、ね、意味でもあります。うん、やっぱりそうチームスポーツなわけじゃないですか、野球って、うん、まあ、それぐらい私分かってるんですけど、はい、ルール分からないやつでも
9対9
そうですね、はい、なのでやっぱりこうもちろん大谷さんご自身実は英語結構喋れる方なんですよ、うん、2023年にアメリカンリーグ MVP 受賞式でご自身で英語でスピーチされていました、うん、まあ、もちろんね、こう日本人ですから訛りはあるし、はい、そういうこう R とか R とか L のね発音、うん、もちろんそこ重箱の隅をつつけばつつくほど、まあ、出てきますけれど、でもその棒読みではない、まあ、ああいう授賞式にふさわしい堂々とした読み方で原稿から、しっかり読み上げていました。うん、で他にもね、インタビューでも直接英語でやり取りしてますし、なんか Hey man, how's it going? ってこうすごいカジュアルでフランクなね、うん、コミュニケーションをもう独学で学んでいらっしゃるそうです。うん、だからそういうところをね、もっとどんどんもう発揮していってほしいというドジャースの強い期待が見られますね。
うん、なるほどね。
ちなみにお二人は通訳を介して何かこうコミュニケーション取ったことありますか？はい、
うん、よくあります。
はい、
例えばセッションで映画監督の方にインタビューするときとか、あとその海外に行ったときとかで、ヨーロッパならいいんですけど、はい、2年前ウクライナに行ったときなどはロシア語やウクライナ語ができないので、うん、英語とロシア語とウクライナ語ができるフィクサーの方に案内してもらいながら、私が英語で聞いて、でそれを地元の方に聞いてもらって、でまた今度は英語に通訳してもらうみたいな、そういったことをしてもらったりしましたね。
そういう時にチキさんはまあ、取材されるわけじゃないですか、はい、自分が聞きたいことで相手が伝えてくれること、それをちゃんと橋渡ししてくれるんだろうかっていう気持ちって実際ありましたか？
ありますね。信頼できる場合は例えばその通訳の人がユーミーンって言って、今のはどういうこういった意味でいいって確認してくれて、そのことを先方にこう尋ねてくれて、今こういうふうに言ってたよってただ訳すだけじゃなくて、もう一回向こうに聞き返してくれて、なるほどって言ってこっちに訳してくれたりなど、ニュアンスを調整しようとしてくれてるんだなっていう作業があったりすると、
はい、
一生懸命な人だなって思ったりしますね。
まあね、先日 の記者会見でも臨時通訳のアヤトンさんね、まあ、一度大谷さんに、ちょっと確認をする、ね、大谷さんが日本語で答えて、でそれを英語で通訳し始めて、んちょっと確認いいですかっていうシーンがあったんですけれど、あれは私からすると決して悪いことじゃないと思うんですよ。その完璧にスラスラスーラーってこう通訳しているだけが、はい、良い通訳ではなく、やっぱりその相手の意図が何だったのか、多分こんな感じかなのまま言っちゃうと、うんうんうん、まあね、本当にもう場合によっては
いや、デリケートなことだからそれは怖い、うん、
あと日本語って主語が結構出てこない言語じゃないですか、はいはい、うん、誰々さんがとか私があなたがとか、うん、そういうのがない言語をなきゃ話ができない言語に変えるときって、うん、やっぱりたまにはね、今誰の話ですかってする作業はあったりするんですよ。そっかそっか。でちなみにね、私結構これ今まで何回かま、ラジオでも話してきたことなんですけど、
はい、
同時通訳って、うん、ね、結構一般的に誤解されてることがありまして、
はい、
逐次通訳と同時通訳というものがあります。で、逐次通訳は例えば今 チキさんが日本語で何かを言う、はい、で言い終わってから私が英語でそれを通訳する、うん、順番で逐次通訳をする場合と本当に同タイムでチキさんが喋りながら私も喋るというのが同時通訳なんです。結構ねあのメディアで通訳者の、何かこう活躍が話題になるとわーすごい同時通訳だってこうネットで書かれるんですけど、いやあれは逐次通訳だよってよく突っ込んでおります。はい、もしよければなんですけど、これ絶対ねラジオでやるとカオスになる可能性あるんですが、はい、一瞬ここで私お二人の会話を同時通訳してみましょうか。う
ん、あ、わかりました。
はい、じゃあ本当に普段のねお二人の感じでちょっと雑談を今から30秒ぐらいしてみてください。それを、うん、私が同時通訳します。
はい。じゃあ南部さん。
はい、南部さん。
この前カラオケに行って、
The other time we went to karaoke together.
アニマッシュの代表テーマ曲であるクリーピーナッツの曲を歌ってみたんだけど、初見でそれなりに歌えてめっちゃ楽しかった。
すごいじゃん。 It was so fun. I could actually sing it by myself. That's amazing.
久々にまたラップとか作りたくなっちゃった。
I really want to start making rap songs again.
口はなんとかついてたけど、歌詞を暗記してるわけじゃないから、歌詞カード出てくるまで不安だったんだ
よね。 That's a great skill.
ナムさん最近は？
What about you, ナムさん？
私カラオケ全然行ってない。
I haven't been karaoke in ages.
お風呂の中で歌うぐらい。
I sing in the bath though.
二人行ったこともあったよね。
We've been to karaoke together, haven't we?Yes, we have.
全然スタンスが違った。
違ったし、
totally、
歌わずに真面目な話してたよね。
それもあったね。
こんなこういう感じ。私もカラオケ行きたい。一緒にね。
そう。これリスナーの方にはどう聞こえてるんだろうね。
多分今ね何が起きてるんだろうってちょっと聞きづらかった方いたらちょっと申し訳ないです。
はい、
これが同時通訳です。で、正直に申しますと。やっぱりちょっとチキさんと南部さんの言ってることを全部聞き取れなかったところあります、うん、それはまあその、うん、プロの同時通訳さんはねこうイヤホンをつけてお二人の発言をちゃんとしっかり耳に直接入れてるので、うん、ちょっとこのね距離もあったので聞き逃すとこもあったんですけど、
あと単語とかもあるじゃないですか。
そう、あと主語をいちいちどっちどっちってやってるの大変だろうな、う
ん、あとね、
う
ん、結構二人のピッチが早ペースが早かったんで、
う
ん、
今ゆっくり
必死に一人二役やってました。
人気さんを完全に黒子として我々今勝手などうでもいい話をしちゃって
ね、こんなどうでもいい話をしながら帰り道はね歩いてますけどね。
あ、素敵ですね、うん、でまあその逐次通訳同時通訳どっちが難しいのなんて聞かれますけれど、はい、まあ、これも私からするとまあ、場合によるなんですよ、うん、今みたいな雑談だと私は同時通訳の方が絶対絶対にこうやりやすいです、うんうん、いちいちこうクリーピーナッツってこうなんかメモするのもね、はいはいはい、ないですし、うん、もう耳の右から入れて左の耳から出すっていうくらいの流れ作業、うんうん、でもやっぱりこう大事なところここは、絶対にこう間違いないで伝えなきゃいけないっていう時ほど、うん、まあ、逐次通訳こうメモを取ってねこうで後からメモを読み直すっていうことが、うん、まあ、私の場合はうーんでもっと自信があるかなっていう。でも同時通訳でねもうその国連の会議とかではね、はい、もう本当にもうベテランの方々がいっぱいが活躍されていますけれど、まあ、そんな感じでねそのいろんなコミュニケーションには欠かせない、通訳のお仕事なんですが、まあ、今回のようにね大谷さんのご自身の英語の力でどんどんこれからコミュニケーションを強化していって、でね完璧じゃなくてもいいんです。もうハートがそこにこもってるっていうことが相手に伝わればもうどんな片言であろうがもうそこはねシルバーライニングとして、まあ、これからの大谷さんのキャリアにね、いい結果になるといいなと私は思っています。
うん、そしてね通訳の方へのリスペクトということですね。
はい、忘れず
に。ニキさんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。 Thank you very much。
荻上チキ
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
なんで言った？
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。